キリスト教のシンボルは十字架、教会のシンボルも十字架です。クリスチャンではなくても十字架を見れば、あ、教会だとわかるでしょう。でも私たちクリスチャンは十字架を掲げています。この礼拝堂の正面にも、また教会の屋根の上にも十字架があります。でも十字架の真の意味、本当の意味を分かっているのかなと自分で自分に問うてみるときに、何年かかってもなかなか分かっていないなということを感じております。幼稚園が札幌の教会付属の幼稚園でしたので、そこには十字架がありました。また小学校3年生の時に福島でカトリックの教会の日曜学校に行っていたので、十字架は見ておりました。十字架の話もシスターから聞いたと思います。でも私の心は変わりませんでした。中学生、高校生、大学生でラジオやさまざまな本を通してイエス・キリストが十字架で死んだということは知っておりましたけれども、なかなかそれが本当に自分の心に響いてくるのは時間が必要でした。私はクリスチャンになって50年以上になりますが、本当に少しずつ少しずつ、一歩また一歩、十字架の意味を分かってくるように、感じてくるように変えられてきたなというふうに思いますが、今後何年生かしていただけるか分かりませんが、まだ課題は残っているなというふうに思っております。イエス様の十字架については、絵とかさまざまなこの昔の教会の十字架を見ると、むごたらしいイエス様の生々しい十字架の姿を思い浮かべますけれども、最近ではそういう十字架はあまり見ることはありません。私たちは人間的な、あるいは感情的な形でその十字架の意味を知るのではなくて、聖書そのものからイエス様が十字架上で語られた言葉から十字架の本当の意味を知っていくことが大切ではないかと思っております。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書には、実は十字架上のイエス様の7つの言葉が記されております。これから一つずつ丁寧に祈りを持って、そのイエス様の十字架上の言葉を学んで、また御言葉を聞いていく中で、私たちの十字架のに対する思いが変えられていくことを期待して説教したいと思っています。まず私が変えられる、そして御言葉を聞く皆さんも、ああ十字架だという、 こう軽い意味ではなくて、その十字架の本当の意味を 知っていただくようになってほしいと願っております。今日はその第一の言葉です。それはルカの福音書の23章32から36のうちにある言葉であります。その言葉を学ぶ前にイエス様が、ポンテオピラトというローマ総督が、イエス様を見てイエスには罪はない、この人は十字架にかけられるような罪は犯していないとピラト、裁判長のような立場ですけれども彼は言いました。十字架はローマ帝国の死刑の方法です。ユダヤ人たちは石打ちの刑という、石を投げつけられて圧死してしまう、そういう方法で死刑を受けました。なぜイエス様はユダヤ人なのに十字架で死刑を受けたのか、それはその当時イスラエルの人たちは、イスラエルはローマ帝国に支配されておりました。なので自分たちの手で人を死刑にすることは許されていなかったのです。ですから聖書の中で、祭司長のもとにユダヤ人の裁判が行われ、そこで有罪だということになって、ポンテオピラトというローマ総督のもとに引かれていったのはそのためです。このピラトがイエスは罪がないと、十字架につけられるような罪はないと分かっていた、知っていたにもかかわらず群衆の声に押されて、そしてイエスを引き渡してしまい、そして十字架でイエス様は死刑を受けたわけです。さてこのイエス様の十字架の下にいた人たちが、何人もいたわけですが、35節から38節までを最初に見たいと思います。民衆は立って眺めていた。人が死刑を受けていく、そういう場に皆さんがもし立ち会ったとすれば平気でいられるでしょうか。しかしこの民衆は自分たちには関係がない、距離を置いて、ある意味で距離を置いて、ただ黙ってイエスが十字架でにかけられ、そして死んでいくのを見ていたということになります。立って眺めていた。私たちもそのような態度を取る可能性はあります。次に議員、つまりユダヤ人の70人議会の議員は、ユダヤ人の最高議決機関であります。議員たちも嘲笑って言った。嘲笑った、この議員たちにとってイエスという存在はとても難しい、また厄介な問題でありました。 民衆の人気は絶大で、イエスはなさることは本当に素晴らしいことで、人気はイエス様の方に行ってしまう。議員たち、そしてユダヤ教の指導者であった祭司長、律法学者たち、彼らにとってイエスというのはいてほしくない存在でありましたので、イエスを殺そうと彼らは願ったのであります。そしてついにイエスは十字架にかけられ、やがて死ぬ。彼らの思惑通りに事は運んでしまったわけです。議員たちは嘲笑って言った。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。この議員たちもイエスが他人を救った、他人の悩みを負い、他人の病を負い、また癒した、それは認めているわけです。しかし自分を救えないではないかと、自分を救えないでキリストであるということは言えない。選ばれた者キリストならば自分を救ってみろと嘲笑ったわけです。またローマ帝国の軍隊の兵士たちは水葡萄酒を差し出して言ったと書いてあります。酸っぱい葡萄酒、それは今で言えば麻薬のような麻酔のような役割を果たしたのでしょう。苦痛が少しでも和らぐようにという親切心を持っていたかどうか分かりませんけれども、ローマ軍の兵士たちは近くに寄って水葡萄酒を差し出します。イエス様はそれを少し舐めただけで飲むことはいたしませんでした。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろとイエスを嘲笑ったと書いてあります。ローマ帝国の軍人としてユダヤ人たちを治める、ユダヤ人たちをが暴動を起こさないようにする、そういう面倒な役割を引き受けていたわけです。ですからこの兵隊たちにとってはイエスという存在はとても面倒くさい、複雑な問題でもありました。そのイエスが、ポンテオピラトが書いたということがヨハネの福音書には書いてありますが、ユダヤ人のナザレ人イエスというこの罪状書き、すなわちこの罪人はなぜ十字架にかけられたのか、その罪をそのように書いたわけ。ユダヤ人の王、聖書的に言えばこれは救い主という意味にもなっていくんですけれども、それを書いたピラトにとって、あるいはローマ兵隊にとっては、ローマ人の兵隊にとっては、お前たちの王はこんなに惨めなんだと、見せしめでもあるわけですね。その罪状書きがイエスの頭の上に打ち付けられていたということです。 私たちは私には関係がない、私たちには関係がないとただ眺めているだけなのか、あるいはイエス様のなさった救いの御業、病人の癒しや貧しい人たちに対する助け、それを事実を認めながらもキリストとは信じられない、ユダヤ人たちの議会の議員のようでありましょうか。またローマ人の兵隊のように嘲笑する、あざ笑う対象であるのか。このような人たちに取り囲まれて、しかもある人はイエス様が着ていたその下着、それも引き剥がされてイエスは十字架につけられるわけですが、彼らは、この彼らというのが誰のことなのか分かりませんが、おそらくイエスを十字架につけた死刑執行をした人々だと思います。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いたと書いてあります。人が十字架で死んでいくその足元で、彼らはまあゲームをやっていたと思うんですね。くじを引いていたと。まあ、この表現は何回も出てくるこの詩編22編に出ています。またイエス様が語られた他の言葉も詩編22編に予言されている、まあ、ダビデの詩編ですけれども、そこに出てくる言葉でイエス様は語っています。さて、このような中で他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑場に、つまりドクロ、カルバリ、あるいはゴルゴタと言われている死刑の場所にこの3人が連れて行かれて、イエス様が真ん中に、二人の強盗は一人は右、一人は左に十字架につけられます。こういう中でイエス様はこう語られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていない。そう祈ってくださったのです。この祈りは単にイエス様は自分に悪口を言う、あざける人たちを許す寛大なお方であるということだけを意味しているわけではありません。そうではありません。このイエスを侮り、またあざけり、罵っているユダヤ人たちやイエスを処刑しているローマ軍の兵士たちは、自分が罪なきお方を罪人として十字架につけているという間違いに気づいていない、分かっていないだけではなく、イエスが神の子であり救い主である ということも分かっていない。彼らはその救い主を十字架につけ、神の子を十字架につけて殺すというとんでもないことをやっている、そのことについて実は分かっていない。イエス様のこの祈りは、ただイエス様の寛容な優しい心から出たというだけではなく、イエスご自身がご自分の命を捨てて、そしてここで贖いを成し遂げている、人類の罪の許しの技を成し遂げている、まあ、結局は彼らは憎しみあるいは殺意からイエスを十字架につけて殺したのですけれども、結果的には神がこのイエスの十字架の死を通して全人類の罪を許す贖いを成し遂げられた、そのことが分かっていないという意味でもあると思います。イエス様は父なる神に十字架の上から祈りました。父よ、彼らをお許しください、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らが具体的に犯した罪というのはイエスに対する罪ですね。けれどもイエス様は父なる神にどうぞお許しくださいと天のお父様に祈っているわけです。つまりイエスをあざけり、イエスを十字架につけるということはイエス様に対する罪であるだけではなく、イエスと一体に、そしてイエスをこの地上に救い主としてお送りになった父なる神に対する罪でもあるわけです。だからイエス様は父よ、彼らをお許しくださいと父なる神に祈っているわけであります。イエス様はそのようなこの分かっていない人々のために父なる神の許しを願って祈られたのであります。使徒ペテロが後にその手紙第一に書いてある言葉をお読みしたいと思います。第一ペテロ、ペテロの手紙第一の2章22節から24節です。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。父なる神様に一切をお任せになった。キリストは自分から自ら 十字架の上で私たちの罪をその身に負われ、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。これがイエス・キリストの十字架の真の意味であります。あの使徒ペテロがイエスが十字架にかかるということを予言したときに、そんなことがあなたに起こるはずはないでしょう。そんなこと言わないでくださいと言って、イエス様から引き下がれサタンと言われたあのペテロが、後になってイエスの十字架を見て、その後に「キリストは自分から進んで十字架にかけられた。私たちの罪をその身に負ってくださった。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためだった。そのキリストの十字架の打ち傷のゆえに、私たちの傷は癒された。と、ペテロは信じるようになったのであります。先ほども申し上げましたように、私にとってキリストの十字架は幼稚園の時から見ておりました。小学校の時にも知っておりました。中学校、高校の時代もキリストの十字架について知る機会はありました。でも、クリスチャンになって何十年経っても、本当に分かっているのかなと自分のことを見て思います。これからも自分の感情や自分の思いではなく、御言葉が語っている、そしてイエス様があの十字架の上で語られた言葉を通して、私はイエス様の十字架の本当の意味をもっと深く、もっと確かに知っていきたいなと願っております。皆さんもまたこの御言葉を聞き続ける中で、本当にそのようにイエスの十字架の意味を深く知っていかれることを祈っていきたいと思っています。お祈りしましょう。父なる神様、ありがとうございます。イエス様の祈りは今も響いています。父よ、彼らを許してください。彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのです。それはその当時のイスラエル人やローマ人だけではなく、私自身もまだ十分に分かってない。もっと深く知りたい。キリストと共に十字架につけられたい、いや、つけられていることを本当に深く信じ、また受け入れていきたいと願っています。兄弟姉妹のうちにも聖なる御霊が働いて、2000年前のこの十字架が今も意味のある、また一人一人にとって力のある十字架であることを 知ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。